まずは豊中市の田中さんです、は
い、いつもありがとうございます。
タイトルが小学校入学。
あーやったー、ついに行ったね、はい、あ
これちょっとあのだいぶ前にいただいたお便りで、
あすみません、
は
い、
あの前回の収録はちょっと早めに行った都合上ですね、ちょっと少しお便り、古くなっております。
田中さんすみ
ません、申し訳ないです。
皆さんすみません、はい、
ここ数日、
はい、
春らしい暖かい天気が続いておりますが、皆さんお元気にされてますでしょうか。
はい、
お元気です。
あまあね、はい、そんなに悪くもなく良くもなく
というか、そうですね、
はい、ぼちぼちやってます。
うちの子が無事に小学校に入学しました。
嬉しいですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ほんまに一言に思えませんもんね、
うん、
ずっとこういう付き合いさせてもらってます
と、そうですね、
はい、なんか自分の孫みたいな気がしております。
あそうですね、
はい、
入学式はまあ形通りのもので特別なことは何もなかったです。
あそうですか、
はい、今の時代当たり前のことですが、
うん、
子供も先生も、父兄も、
はい、
全員がマスクをしているので誰一人として素顔が見えなかったです。
あなるほど、素顔なしですか。なるほど、はい、はい、
このような話が来年ぐらいには笑い話になればいいのですが。
ですね、ぼちぼちそうなってもらいたいですね、
はいはい、そんな時代が来るのはいつになるのでしょうか。
あなるほど、はい、
うん、子供が、
うん、
あごめんなさいね、いきます、
う
ん、子供が通う小学校に入ってみて思ったのですが、
ほうほうほう、
自分が通っていた大阪市内の小学校に比べると、
はい、うん、
すごく広かったです。
あ広いってことで印象あります。あそうですか、
うん、
はあはあ、
やっぱり土地の広さが違うのでしょうね。
あなるほどね、やっぱり市内は土地の値段も高いでしょうし、
うん、
なるほど、はい、
小学校に通い出してから1週間ちょっと経ちました、
うんうんうん、
同じ保育園から同じ小学校に通う子が一人もいないから、
あなるほど、
学校に馴染めるかどうか心配していましたが、
はあ、
すぐに友達ができたみたいでよかったです。
よかったな、はい、
うん
うん、
学校が楽しいみたいで、
うん、
小さな体に大きなランドセルを背負って毎日通っています。
はい、はい、よかった。
これまた後で写真
あ、
はい、送ってもらいましたので、
ありがとう、
ちょっと踏み起こり見せます、
はい、ありがとうございます、はい、
ただ一つ困ったことがあります。
あれあれ、
うん、うちのすぐ近くに2年生の女の子が2人いて、
うん、
その子たちと一緒に毎日通学することになりました、
はあ、これ別に困りませんね、
うん、上級生のお姉さんが一緒に行ってくれることはありがたいのですが、
うん、
その子たちは7時半に家を出るのです、
はい、
それに間に合うようにするには6時半には起きないといけないので、
あ、田中さんの娘さんも、
はいはい、うちの子も早起きするようになったし、夜型人間の私もその時間に起きるので毎日眠たいです。
なるほど、
うん、
はい、
7時45分頃に小学校に着いているようですが、
うん、
まだ教室が空いてなくて、
はい、
職員室に鍵を取りに行くそうです。
なるほど、はい、
私自身が子供の頃は遅刻寸前に学校に行くような子だったので、
はい、
そんなに早く学校に行って何すんねんと思います、
うんうん、
まあ早起きすることはいいことなんでしょうね、
はいはい、早起きは三文の得意ますね、
はい
はい、
いつまで続くか分かりませんが。
なるほど、
というお便りでした。
なるほど、そうですか。
いやけど子供って早く学校行くん好きですよね。
ああそうかな、
あの、
う
ん
う
ん、なんか独特のあの静かな雰囲気とか、まあ、もしくは職員室に鍵を取りに行って自分で開けることが楽しいのかもしれないですし、まあ長いこと学校にやっぱ入れますから、
そうですね、
まあ、学校が好きなのはええことかなと思うんですけど、
ひょっとしたらね、その2年生の女の子っていうのがね、
うん、
学級委員になっとってね、
あ
鍵を開ける役があるんかも分かりませんよ。
ああそういうことかな、
うん、まあ、いろいろの委員になりますからね、子供って。
そうなんですね、
なんとか委員なんとか委員があってですね、なんかその役割やからその子らも早い行ってるんかも分かりません。
さすが文雄君。
いやいや、
あの FM 千里で残り先生に、
そうですね、
はい、いろいろ聞いてるだけはあるなと、は
い、
う
ん、いやいや
ありますね。
あのほんの月焼き場の知識ですけども、
はい、
結構おもろいですね、子供のあの役割とかの含めてですね、
面白いね。まあ、うん、そうやって徐々になんか仕事というか、
そんでもない仕事がありますよ。
あ、そうなんですか。
うんうん、
どんな仕事ですか。
あの例えばみんなが着替えてる時のね、
はい、
なんかあの体操の時の服の整理とかね。
へえ、
うん、そういうような委員っていうのがあって、
はい、
それから給食はもちろんありますし、給食以外についてもね、
うん、なんか忘れ物委員とかもあるのかな。
そうそう、まあ、5年になるとあの今度はもっとこうなんちゅうか学校の仕事を手伝うようになるんですよね。放送委員っていうのがあってね。うちの孫も放送委員になってるでしょ。
あやねが
なってますね。
あ、なんか人気ありそうですね、放送とか
いうやつ。結構、うん、ね、抽選というのじゃんけんで決めるみたいなことがあったりしてね。
あ、うん、あ、そうなんですね。
なんか子供の生活も面白いなと思います。
そうですね、うんうん、あのなんかマスクに関してなんですけど、僕、ちょっとオープニングとかボラボラで四国のあの高知 の、 あの橋のキャンプ場行ったじゃないですか。ああいうとこでも、
うん、
あのまあ、僕5泊6日結構長いこと行ってたんですけど、あのやっぱりマスク全然してない人もいるし、あの固くなにマスクをずっとする人もいるし、まあ、中にはね、前半マスク、前半って僕もずっと見てるわけじゃないんですけど、感覚的に最初キャンプ場来るときはマスクをして
着張って、
はい、でキャンプ場で生活してるうちにもう外すん、するんめんどくさいかなんかで、
する必要もないと思った
からね。そうですね、うん、なんかそういう人もいたんで、
うん、
結構まあまっちまちかなと思ったんですけど、うん、ただ全体的に見ると、
うん、
あのしてない人の方がそのこの貸西キャンプ場に関しては多かったかなというような感じですね。まあ、あれも結局のところ集団心理なんで、あのやっぱり生活圏でマスクしてる人が多いとかっていうところやと、
うん、
まあ、なんかせなあかんのかなっていう雰囲気があって、
うん、
まあ、やっぱキャンプ場みたいにね、どっちかというとこう遊びの要素が強いところでは、やっぱりせん人の方が多いんかなという感じ、まあ、僕もしてませんでしたし、基本的には、
うん、
あのやっぱりね、お店とか入るとね、
うん、
あのそれなりに、まあ、お店の特に田舎の人の方が気にしてる感じはしましたね。はい、なんでまあ一応してましたけどね。はい、ただキャンプ場では僕はしてなかったです。
うんうん、
なんでまあ田中さんおっしゃる通り、まあ来年ぐらいにはもうなくなるんかなというような感じがしております。
そうですね、まあ、これ予測つきにくいね。
そうですね。
ほんまにね、
これはもうなんかようわからないですね。
まあね、ウイルスに聞いてみてわからんということでしょうね。
まあウイルスもそんなに怖がることもないかもしれないですし、あのそれに振り回されるのもなんか変やなっていう感じはしてますけど、まあそこはちょっと。僕らが語ることではないかなという感じかなってです
ね。
はい。まあ何よりお嬢さんの、ま
あ、とりあえず落ち着かれてよかったですね。
そうですね。小学校のあのちなみにこれが写真でございます。先ほど話に出てた小さな体に大きなランドセル。
本当ですね。
というね写真。
背中全体というかお尻のあたりまでランドセルが。
そうですね。
かぶってますね。
はい。これ多分入学式の時の服装なんで。
ね、
すごいおしゃれをされて、
ね、あの、はい、髪も三つ編みしてますね。
そうですね。で三つ編みのリボンの色とランドセルの色が、
うん、
ね、まあ、多分これ合わせてる
淡い紫ですね。
そうですね、
スミレの花咲く頃やないですけども、
ああ花の刺繍もしてるんですね。
うん、これいいランドセルですよね。
ですかね。
はいはい、
あ、これ桜じゃない、これほら、この描画売ってる桜の。
そうですね、
いいですね。
うん、よ
でこれが小学校。
こんな広いですね。
広いですね、運動場広いですね。
広い小学校やね。
やっぱこの朝礼台っていうのはあるんですね。
あ、まあね、
ここの
これはありますね。
これ僕もよう小学校の時ね、下潜って遊んで頭打って怪我しましたけど、
ああなるほどなるほど、
これはまだやっぱちゃんとあるんで、ね、ちゃんとっていうかあるんですね。
耐震工事がしてますね、学校ね。
これすごいね、
窓のところにあの、はい、三角の針が入ってますね。
あ、これ耐震なんですね。
耐震ですね。
あ、
これはまあ広角レンズ事故でもあるんでしょうけども。
そうですね。でこれがお嬢ちゃん、
あ、
入学式の看板と一緒に写真に写ってますね。あ、やっぱマスクねしてますね、この中の子たちは。
ああなるほどなるほど、 可愛いですね、
はい、
あのうちの孫もはるかも入学式でね、は
い、そうそう
無事に行ってますけどね、うん、あの給食もよう食べてるらしいですよ。
あいいですね、うん、であの給食美味しいよね。
あの共働きやからね、
うんうん、
あの学童行ってるらしいですね。
あ
学童保育の方
行って
、その学童保育が、
うん、
まあ、上の姉ちゃんが今度5年になって、
うんうん、
上の姉ちゃんが大体一緒に行ってるらしいですけどね、
うん、
帰りがやっぱりちょっとうまいこと合わんかったりするとね、
あ
一人で帰ってきてびっくりしたとか言って、あの両親が言うてましたですね。
あそうなんですね、うんうんうん、まあまあいろいろありますよね。
いろいろあります、あります、はい、まあ、冒険の連続ですよ、
はい、田中さんまたお便り待ってます。
わあ、いいですね。
いいですね。こういう便りは嬉しいですね。
もう家の中が明るくなります
よね。そう
です
ね、
うんうん。
はい、まずは田中さんでございました。
はい、まず一着目ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ジュエリー上島隆さん
です。隆さん、ありがとうございます。
はい、
隆さん、すごいですね。
はい、すごいです。
文章うまい、詩人ですよ、はい、この人は。
はい。毎回楽しい放送ありがとうございます。
そうですかね、はい。
そしていつもジュエリー上島を気にかけていただきありがとうございます。
吉田もてからもうね、
うん、
上島さんのお顔も
上島さんの技術
ねすごいですね。
あれは楽しかったです。
環境がすごいですね。
いい場所ですね。
時計屋さんがね、うん、おそらく世界でただ一箇所ちゃいますか、うん、ああいう時計屋さんっていうのはね、
うんうん、皆様ゴールデンウィーク終盤をお楽しみのことと存じます。さてさて、
はい、
FM 千里様にもお便りしたのですが、
はい、
先日天保山へ行き、何年かぶりにクルーズ船サンタマリアや観覧車に乗りました、
はい、あーね
ー、あの巨大な観覧車
乗ったんですよ、
はい、あれね僕も一回乗ってみたいと思いながら。あ
乗っても変化。
サンタマリアも観覧車も乗っておりません。
僕はサンタは知りませんけど観覧車は乗りました、
ね、あそうですか、うんうん、あれね高速道路からすごい見えるんですよ。
です、ね、
夜になったら綺麗に光ってね、
うんうんうん、
あの観覧車一回乗ったことはあるかもしれないですけど、うん、記憶にないです、
ね、
はい、
あの万博会も同じタイプのやつがありますよね。
両方乗りたいです、
はい、
行った日は4月20日の水曜日の平日、
はい、
サンタマリアの乗船券がネット購入すると安いので、
うん、
数人分のプリントアウトした QR コードを用意、
ほうほう、
そして自宅前に新車のホンダ SUV 車ベゼルが、
うん、
ベゼルの赤がお迎えに来ました。何でしょうか。
新車
、大阪方面の時には私が運転します。
うん、
あ、タカさん車変えたんですかね。
かもわからんね。それ初めての話ですね。はい、大きいですねこれは、はい。
ハイブリッド車なのでブレーキを緩めてもオートマ車のように前あ違う。HV 車、これ HV 車ってハイブリッドのことかな。
そういうことやろね、
HV 車ね、
うんうん、
違うか、電気自動車ってことかな。
あ、いや電気はまだない。
いや
電気 EV でしょ、電気
は。あ EV かな、うん、HV って書いてありますね。
だからエンジンと、はい、あの電気併用のやつでしょ。
はいはいはい、うん、オートマ車のように前へ進むことはなく、アクセルを少し踏まないと前へ進みません。これ多分 EV のことじゃないかな。ちょっとわかんないですけど、なんか確か電気自動車は、
うん、
あれなんですよ。アクセル踏まんかったら、
うん、
あのブレーキかかるんですよ。あその徐々にですけ
ど、
確かあのクリープ現象とかいうのがないんですよね。オートマの場合ってアクセル離してても、
うん、
エンジンかけて、あのドライブに入れるとそのまま自然に前に行くっていう、うん、あの教習を習ったんですけど、 ああいうのがなんかないんかな、ちょっと分かんないんですけど、
ちょっと免許持ってないので
、車運転しないんですよね。
分かりませんけどね、
はいはい、アクセルを少し前踏まないと前へ進まない、音もなく発進する違和感も、うん、すぐに慣れて静かな車です。運転席と助手席が独立した温度になるエアコンで運転している私が、眠くなります。 あまりにも静かすぎる車も危ないようです。
危ないですね、確かに、
うんうんうん、阪神高速に入ると運転が忙しく目が覚めました。
なるほど。
あの阪神高速の多分4号かなんかの湾岸線の、 あの天保山の出口のところですね。あと結構ね、
うん、
あの泉佐野の行く方とか USJ 行く方とか あと海遊館とか天保山行く方とか結構ね、あの分岐がややこしいんですよ、ね、
信号守りとかやのね。
そうそうそう、結構はこう、うん、僕も要はあの岸和田とか泉さん行くときは あそこであのちょっと気引き締めて、はい、あの運転しますけど、
信号マニアの人のこの場所みたいな、ね、
あそうなんですか、
うん、そんな気がしますね、はい、
ほどなく天保山に到着、
はい、
車は大阪市海上消防局の近くの安い駐車場に止めました、
うん、
これ多分僕ここ知ってます。
なるほど、
はい、海遊館の近くで、
うん、なるほど、
あのちょっとね、うん、天井が低い、
なるほど、
であと幅が狭いところなんで、なるほど、ちょっと入れにくいところなんですけど、うんうん、僕もあそこ何回も止めたことあります。すぐ横が確か消防局やったかなっていうようなとこですね、
うんうん、
はい、賑やかな、女性たちは車から降りると私を気にかけることもなくどんどんとマーケットプレイスへと歩いていきます。
あ、まあなんですよね、みんな本当に、うん、運転手さんほっときますね。
そうですね、うん、もうちょっといたわってほしいです。あ、まあね、僕も、ね、こあの高知から大阪まで、うん、まあ、500キロ運転してっていうこともありましたけど、ね、ちょっともうちょっといたわってほしい。
なんかね、自動運転みたいな、
ね、そうそうそう、自動ちゃいますからね、安全はやっぱりね、うん、本当に自動じゃ無理ですからね、うん、はい、まあそれは置いといて、
はい、
私はその背中の10メートルほど後方からついていき、
うん、
乗船券売り場に到着、
はいはい、
早くケンケン、
うん、
まあ、チケットですね。ケンケンって犬じゃないですよ。チケットチケットと後方の私を手招き、
うわ、
窓口は4月なので、うん、新入社員の女性がいました。
あ、なるほどね、
うんうん、QR コードを提出すると、
うん、
扱い方がわからない様子です。
あら、
すぐに後ろから年配の係員が口添え、
うん、
ほどなく乗船券が発見されました。10分ぐらいでサンタマリアは帰港、
うん、
すぐに乗船
乗った、
はい、うん、まあ、さっき言ってたサンタマリア帰ってきた、まあ
ね、でしょうね、
はい、でタカさん一個はそれに乗ったと、
女性がお前やったよね、はい、見てますとね、
はい、晴れてはいますが風が強く、
はい、
少し揺れる中、うん、
はい、
15時00分に出港、
うん、なるほど、
左舷に見える出港直前の大型客船、
うん、
パシフィックビーナス、
あ、なんと、うん、
客室から手を振る人々、
はいはい、
貧乏な私たちには考えられない豊かな人々いつかサンタマリアのようなせこいクルーズ船ではなく本物のクルーズ船に乗船してみたいと思うと、
はいはい、わかる、その気持ちわかるわ、はい、うん、
サンタマリアが遊園地に浮かぶ瀬古船に見えました。
、うん、まあはっきり言って悪いけどそういうことやな、これは。
まあね、あのね、やっぱり世の中には、ね、うん、
はい、
お金を持ってはる人もいるんやなという感じはしますね。
はい、
寄港して港に帰ってきてから船から降りると、
うん、
しばらく体は揺れていました。
これね、ちょっとの時間でもそうなりますね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
その後しばらくマーケットプレイスをブラブラ、
はい、
天保山周辺は以前のようなにぎわいはなく、
はい、
この先海遊館を含めてどうなるのか、
ちょっと心配になった、
うん、少し心配しながら歩いていました。
はい、
大阪万博カジノと人々が集まるのか、
はい、
閉めてみたら結局赤字の現実が目に見えます。
なるほど、
そんなことはそんなことを考えながら、
うん、
次は観覧車です、ね、いろいろ考えてあるんですね、タカさんもね、
なんか受け身な感じやね、
うん、いやちょっと実は僕らもこのお便りの前にいろいろ話してて、あのね、天保山のあたりのあの外国人、
はいはい、
僕もよく娘が小さい時に海遊館行って、もう海遊館がもうごっちゃごちゃやったんですけど、うん、あとね、ポケモン GO でモンスターを探す人々 も、
うん、
あ、ね、あ、見なくなりましてね、今ね、
そう
どこ行ったんやろなと、その観光客も含めて、
あ、なるほどね、ガランとして、しかし今度のゴールデンウィークがすごかったんちゃう、ここも、
あ、かもしれないですね、
まあ、ちょっと行ってみるから分かります
か、そうですね、はい、まあ、またニュースとかでね、ちょっと確認したいですね、
それでこんな観、いわゆる観覧車がいよいよ、
はい、
牛に惹かれてはないんですけど、女性に惹かれて、はい、
そうですね、はい、以前乗った時よりもかなり老朽化が進んでいて乗り込む寸前に係員の男性に乗っても大丈夫と聞くと、
うん、
今日は落ちないと思います
こと言いよんな
と洒落た返事、
なんともしゃれてるね、
はい、うんうん、明日は落ちるかもねとお返し、はい、
なるほど
ゴンドラは強い風で揺れ揺れ、
うん、
ギーコギーコと不気味な音とともに頂点へ、
はい、
遠くの景色を楽しんでいるうちに降下しました、
来始めた、
うん、そしてパシフィックビーナスの 出航セレモニーが始まり、
おうほう、
鼓笛隊の音が天保山を包み、
なんと
これ良い方のフェリーですよ、
うん、金持ちの方ですよね、
はい、汽笛と共に出航です、
うん、ねえ、これ観光船これ高いやろな、
うん、色とりどりの 紙テープ、
うん、
この時だけは華やかな天保山でした
うん、うん、
こうして17時30分頃に天保山を後にしました。
後にした。
帰りに八尾市と奈良の平栗町を結ぶ十三街道の十三峠で大阪の夜景が見たいということで、
うわー、注文が来るな、
ね、え、うん、私が運転して行きました、
はい、
まあ、高さんじゃないとね、多分運転できない
場所、まあ、ちょっと新車でもありね、
そうですね、
まあ、道もちょっとうにゃうにゃしますしね、
そうですね、うんうんうん、まあ夜やしね、
あ、そうそうそう、
やっぱりそれはあの女性にはさ、これ言うと悪いですけど、
うんうん、まあ、
嫌な方が、やっぱり僕は運転は男性やなといつも常々思ってるので、
るほど、
はい、いろんな意味でね、
意外と大胆なことするからね、
大胆です ね、
ね、もう
今回も高知から大阪の中で何回は、あの僕の嫁さんじゃなくて周りの車でね、はい、こいつなんちゃこの運転しようね思ったら、うん、もう女性やったっていうことが、
まあ 多いね、
このケース多かったですね、うん、まあまあこれあんまり偏見かもしれないんでね、ちょっとまああんまり言わないでおきましょう、
う
ん、女性のリスナーさんもいてるんでね、
まあ、もういやもうそらそうやね、
はい、到着してしばらくすると、
うん、
眼下には夜景が広がり、
うん、
周りは恋人同士ばかりですが、
あ、えらこっちゃな、
うん、私たちの車だけがその場に移り合いな、賑やかな女性の声に包まれていましたまあね、関西のおばちゃんやったんでしょうね、おそらくね、
結構ですよ、
はい、
健康健康。
ゴールデンウィークも終盤になり、
うん、
何かを計画しているようですが、私はやんわり断って家でゆっくりしたいと思います
まあ断れたらいいけども、
うん、
まあ断れ、
もうドライバーとしてね、
いや、やっぱり頼りにされてはと思いますよね。
いや、それはもうやっぱり安全に行って安全に帰れるっていうことはすごいことですからね、
うんうん、プロのね、あのやる仕事やからね、
やっぱドライ運転士っていう職業があるっていうのは、僕も、
それはすごいですよ。
僕もやっぱり1000キロね、1000キロ以上走って思いました。やっぱり運転手はすごいなっていう、
いや、そらもうこれ立派な技能者ですわ。
そうですね、うんうん、まあ、やっぱそういう人らの、うん、まあ、迷惑にもならんようにできるだけ事故はね、
うん、そうです、
減らしたいですよね、
うん、それはもう分かってることですよね。
ね、
分かってることで、車に乗るとつい大胆になったりね、行けるわ思ってギャーって行ったりね、するんですよ。
そうですね、うん、いや、今回ゴールデンウィークで走っててね、
うん、
あの、まあ、基本高速道路ってあれ、左が、まあ、2車線あったら、左が走行車線で、右が追い越し車線で、うん、追い越す車、基本的に右からしか追い越しちゃダメなんですけど、
あ、ね、
あの、まあ、中国道とか山陽道でも3車線区間あるんで、そしたらね、左から追い越す車がすごい多くて、うん、なんでって、普段こんなことないのになっていうような感じでね、やっぱりゴールデンウィークはそういう、まあ、あんま良くないドライバーとかね、ライダーが増えるんだな。
忘れてる、試験を受けたんやけど忘れてんやね、もう。
何なんでしょうかね。
いやいや、まあね、
なんか分かんないです。まあ、まあ、急いでるんかもしれないですね、目的地に早く着きたいっていう、
まあ、
いや、それは分かるんですけど、
みんな急いでるよ、
みんな急いでるんですけど、うんうん、まあまあまあ、そんなことも考えまして、まあ、タカさんは多分そういう運転はされない。
いやいや、絶対しゃありません
と思います。
それは頼んでもしゃありませんよ、ね、
そうですね、
うん、まあ、それだけに頼られるとね、
ああ、そう、
多少疲れてて
もきついんすわ、ほんまに。あの、でさっきね、あの、うとうとっていう話をされてたら、ようわかりますわ、ほんとようわかります。で、それで大体インター間違えたりとかね、ジャンクション降りるの間違えたりとかして、余分に金かかる。
何年間も言われるしね、あの時はあれやった、あの時はこれやったね。
そうなんです。もうちょっと、
やっぱり、
ね、リスナーさんの中でもね、こう、ドライバーさんにこう、ねぎらってほしいですよね。ドライバーってのはやっぱすごいんでね。ほんまに、まあ、別に運転手さんもそうですし、電車の運転手とかも、
うん、
パイロットとかもそうなん
で、もちろんそうですよね、
すごい仕事なんでね、
うん、
はい、それでは何の話やね、皆様次回までお元気にお過ごしくださいと、
はい、そのあれですね、 SV 車の話も聞きたいですね。
ああ、そうです ね、
これ何か訳があって買わはったはずやし、
ホンダのベゼル、
うんうん、いや、これね、これ選ばれたっていうのはね、あの人のことやからね、それなりのことがありますよ、うん、
ホンダとかやっぱマツダはね、
うんうん、
いいですよね、
うん、それだけに意味があって選んであると思いますが、うん、いっぺんその、もしも新車で お買いになったら、うん、お買いになったんやったらなんで、うん、ということをいっぺん知りたいですね。
それとあとやっぱり今の車市場で、うんうん、新車がすごい手に入りにくくなってるんで、その
そうらしい、ね、
まあ、いつ予約されたとか、まあ、どういう買い方されたとかね、もしかしたらちょっと結構いい情報になるんじゃないかなと思いますね。
本当に選ばれたっていうのはね、かなりしっかりした意見があると思います。またよかったらどうぞそんなお便りもまた教えてください。
うそうですね、はい、はい、高さんありがとうございました。
いつも本当にためになる面白いそしてユーモラスなお便りをいただきまして感動です。
はい、で皆さんあの機械式腕時計故障して
そうですよ、
まあ、困ってる方でどこも対応してくれないっていう方はですね、まあ、一回奈良のジュエリー上島にご連絡されて、まあ、もし着替えば
そう、まあ、ハートの問題ですか、はい、これもね、
そうですね、
ハート対ハートです、
はいはい、あの頼まれてみてはいかがでしょうかということでございます、うんう
ん、面白い方です。
はい、はい、高さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お次はですね、あ、もうこの方オフィスさんです。
あ、そうですか、
樋口さんです。
はい、
はい、あの今週ちょっと先に申し上げますけど、うん、樋口さんの写真いつも送ってもらってるんですけど、なんか写真が全然ダウンロードできなかったんで、ちょっと写真の紹介はしないです。
あ、まあ、できるもしゃあないね、
はい、お便りだけ紹介させていただきます、はい、というわけでオフィス樋口さんありがとうございます、はい、本題に入る前に、
はいはい、
3回目のワクチン接種による副反応は治りました。
よかった、
おめでとうございます、
はい、これね僕あのもう一人してるんですよ、気づかった人。
ほう、
うん、3回目1週間もうね、この方はあのどっちか言うたらどういうんだ、水道工事なんかをやってる方なんですけどね。
ああ、あの方ですか。
あの今日あのうちもちょっと改造してお かしい。
そうそう、我々 の、はい、あのこの本局 の、はい、あのあれ流したいっていう
の、流しっていうか、あの手洗い場所ですよね。
40年ぶりぐらいに新しい。
そうなんですよね、もうついに
めちゃめちゃ綺麗になりましたね。
めちゃあの時にその、まあ、M さんという
技術者の方が、
はい、あの人ね、飛行機の写真のプロなんですよ。
お、
うん、ものすごい上手いんですけどね。それ僕とその、まあ、僕の先生なんですけども、
はいはい、
その人に聞いたらもう本当にしんどかったと言ってました。1週間仕事を出られずに、
あ、
で僕も1週間、まあ、あ、僕はまあ仕事っていうもんないようなもんやから出てましたけどね。結構3回目はね、いろんなことがあって、特にあの特定の銘柄があったでしょ
銘柄ね、うん、株みたいです
けど、
ね、
あそこの受けた人が気づいたみたいですね、
は
い、
あ、なるほどね。
なんでまたあそこがもういっぱい余ってたらしいしね、大阪なんかでも、もうなんであれ買い入れたんかいなということで、
いろいろ闇を感じます
ね。なんかねそんな感じもしてね、
はい、まあ、そこはまあね、触れんときましょう、うんうん、僕らでは分からない、まあ、
年です伝説です
よね。そう、都市伝説ですね、はいはい、本題に入る前に、
はい、
あ、そうそう、副反応は治りました。
よかった、よかった、何より良かった、は
い、倦怠感が続いていたため、
はい、
動画と写真の編集が相当残っています。
あらろね、
あ、連休を使ってなるべく多く片付けます。
ご苦労さんです。
いや、これ樋口さん大変ですよね、ほんまにね、うん、いや、あの樋口さんって島風鉄道チャンネルという YouTube チャンネルをされてて、まあ、もう登録者も2000人超えてるような、
すごいですね、
結構大きいチャンネルなんですけど、うん、やっぱあんだけ動画出してたら、うん、それは大変やと思います。でも溜まったら溜まった分だけ遅くなりますからね、うん、出すのがね、うんうん、やっぱりあのデジタルデータ特になんですけど、もうできるだけ早く編集した方がそのデータが消えるリスクも減るんで、うん、そこはほんまに早やった方がいいと思います。特に樋口さんは結構本気でね、 YouTube チャンネルされてるんで、
そうや
の
か、
はい、まあ、連休使ってできるだけなるべく多く片付けるということなんで、ね、はい、樋口さん頑張ってほしいなと思います、はい、まあ、それも無理せずですね、
やっぱりね、あの、うん、それ3回目のこともあるので、
そうです、
うん、あんまり無理すると飽きません、
うん、まあ、樋口さん分かっては
る、分かってはる、もちろん分かってます、
釈迦に説法ですよね、
はい、うん、そうですね、
2022年2月17日、
はい、
これ本題ですね、
はい、
京都鉄道博物館に行きました。ああ、いいです ね、
ね、これまあ一遍僕も行きたい、
僕らもね、はい、行きたいって言ってタブさんとどうしましょうかって言ってるんですけど、ちょっとまだ行けてないですね、う
ん、はい、実現できてませんね、
はい、はい、最初に運転シュミレーターで体験してから展示されている車両の撮影をしました、
はい、
というわけでここからね、入り口の写真とかいろいろ写真があるんですけど、ちょっと、館内の写真もね、あのダウンロードできなかったんで、
はい、
その代わりにですね、 YouTube の動画ですね、島風鉄道チャンネルの動画いくつかというか全部見させていただきました、
はい、
ごめんなさい、ゲップ出ました。まずはですね、ゼロ系新幹線の運転台と103系の車内の動画ということで、 まあ、これ見させていただきまして、はい、まあ、樋口さん独特のパイロットケースが出てきたりとか、
出ましたね、
はい、あと手持ちの、ね、すごい、はい、もうぐるぐるアングルが変わるというね、もうほんま樋口さんの多分目線そのものなんでしょうけど、うん、まあ、それを YouTube チャンネルで僕らも共有できたということで、うん、まあ、できたらもうちょっとこう揺らさんといてほしかったなと思いました、
まあね、まあ、あれ片手でカメラ持って、
そう、
片手でドアとかいろんな操作をしてはって ね、
そうですね、
しかももう一ついわゆるそのアタッシュケースもあって、
はい、
あれどこに持ってはったんかと、まあ、無理やと思いますけども、そうでしたね、まあ、見るもんがおるん、
そうです、ね、
ことを考えていただきますと、もう少し揺れが少ない方
が、ただ、
そうですね、よかったですね。
あのパイロットケース、ね、もう10年ぐらい、多分樋口さん、あれ使ってはると思うんですけど、うん、今回、久しぶりに僕、カメラで見たんですよ、
ね、
映像で、
ですね、
めちゃ綺麗でしたね、
うんうんうん、
あれ、買い替えはったんかなと思って、
かもしれませんね、連結機をいつも取ってありましたから
ね、そうなんですよ、パイロットケースの、はい、まあ、ハードケースの上に、うん、三脚の代わりにカメラを置いてですね、はいはいはい、で、ずっと、電車の連結とか、なんかローアングルっていうのをね、樋口さん動画でされてて、で、そこからまたアイドルに行ったりとか、で最近は、そういう博物館系で、映像撮ったりとか、
はいはいはい、
もしくは、北陸の方のね、敦賀行ったりとか、
ノートハンドまで行かれまし
たね。そうですね。で、それで、まあ、あと、姫路の方行ったりとかされて、はいはいはい、まあ、映像を出されてるんですけど、まあ、今回は、鉄道博物館ということで、103系っていうのもなんかオレンジ色の車体で懐かしかったですね、
はい、うん、環状線走ってたん
でしたかね、あですかね、なんか館内もなかなかレトロな感じで
そうそうそう、
あ、こんなんか環状線走っとってんな、大阪走っててんなっていうのはちょっと面白かった。
つい最近ってつい最近のことやけど僕にとってはね、はい、
で次はですね、
はい、
車掌体験をしました。ま
あ、
これも写真は見れなかったんで、
はいはいはい、
僕ら YouTube の動画だけ見ましたけど、ね、なんかずっとピーピーピーと音鳴ったりとか、
ね、
はい、映像的にはなんか固定の映像やったんですけど、うんうん、周りで楽しそうな音がしてましたね、
うんうん、
停止位置をオーバーランすると、うん、最初のブザーのような合図があります。踏切の非常ボタンを操作しました。こちらも動画があるので見てください。これも見ました、
はい、
踏切の非常ボタンを押すとなんか向こうの方で何やったかな SOS 感がビービービービービーってこう、うん、ね、点滅してましたね、
はい、
あれも普段絶対押せないんでねやっぱこういうとこでこう押しまくるっていうのは、は
い、
一種のこうカタルシスというか、
かもしれない
浄化作用、なんか気にされてることやから押したいみたいな ね、 僕もちょっとあれ押したくなりました。
な
るほど、101系が展示されていました。101系の車内とホームではいろんな操作体験ができます。
なんかいろんなことさせてくれますねここ、
はい、うん、ホーム上の非常ボタン操作体験とか、
うんうんうん、
あとはドア開閉操作、
うんうん、
これ面白かったですね、
うんうん、
安全のためになんかクリア の、 板がちゃんとドアの前後にあって、うん、まあ、手挟まんようになってたんですけど、ボタンを押すと開いて、ボタンを押すとまた閉じるっていう、
あれ早かったですね、意外とね、
これ早かったですね、
反応がね、びっくりしました。
あれなんか結構いい整備されてるなっていう感じがしました、うんうん、
それもありますね、
はい、あとはパンタグラフ操作ですよね、
はいはいはいはい、
ボタンを押すとパンダグラフがバチャーンって言って
ね、
またボタンを押すとシャーって縮ん で、うんうんうん、でまたボタンを押すとパチャーンっていうね、うんうん、あれも多分電車好きにはたまらんねやろなっていう感じがしましたね、
はい、
あとはマスコン操作、
はい、
これなんか車輪が動いてましたね、
うん、車輪が見えるようになってました、床が抜けてまして ね、
うん、ね
でマスコンというもん自身が、うん、僕何のことや分からへんので、まあ、見るだけにしといたんですけども、
ね、うん、
なんかの略かあるいはまあ鉄道ファンの方ももちろんパッと分かるんでしょうけど ね、
そ、 ね、う
ん、その辺まで僕ら至ってませんので、
はい
はい、
あとはね特急こだまの、
はい、これもあった
動画ですね、うん、特急こだまのあれ確か運転席かなんかに入ってたと思うんですけど
でした、ね、
あ意外になんかシンプルというか
なんと、ね、
さっきゼロ系もそうなんですけど、
ね、
なんかもっとなんかごちゃごちゃしてんのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
まああんなもんなんですかね、
うん、まあ、
運転席っていうのは
そうですよ、ね、逆に言うとまだ運転手さんの技量がね問われるんですよね。シンプルだけに。
そうそう。
うん、
僕ね上海の、
うん、
マグレブっていう
なんか
ドイツの
上げたやつ
です。そう技術で作った、うん、まあなんかリニアモーターカーじゃないらしいんです
けど、う
ん、まあ
そういう人もおるけどね。
それに近いような電車に、うん、まあ10年ぐらい前かな。
はい、
もうちょっと最近から乗ったんですけど、
うんうん、
その時はもっとなんもなくて。
うんうん
で記憶にあるのはね、うん、多分運転士さん寒いんでしょうね、うんうんうん、あの電気のね、うん、電熱ヒーターね、うんうん、電気ストーブがポチョンってあって、あとなんかほんま何もなくて、うん、こんなんで、うん、あの400キロ出せんねんなっていう、うんうん、
しかも駅も途中ないからね、あれもね、うん、もうね全くあのプログラム違いますか、
ああかもしれないです、うんうん、もうほんと人間は、うん、まあ、なんかあったイレギュラーの時のその要因かなっていう感じはしましたね、うんうんうん、
まあ、いわゆるあのジェット機とかの操縦席 の, あの複雑さに比べてね、うん、非常にその辺はまあシンプルでしたもんね、
う
ん
う
ん、
ですね、うん、はい、まあちょっとね中国と日本でまた違うと思いますけど、うん、はい、あとは ディーゼル機関車と電気機関車の床下撮影もしました。はい、でこれも見ました、うん、はい、なんかあ下からね、
なるほど、
こう樋口さんがカメラを多分上に上げて、で、あ、これがなんか ATS のなんとかかとかなんか言うてありましたけどね、まあ、僕らには全く分からなかったです、
うん、まあ分からんけども、うん、あんなとこ入ることないしね、入ったらこんなんかいなというような感動はありました。
そうです、普段見れない場所ですからね、
樋口、はい、さんそういう動画が ね、
そうですね、
得意ですよね、はい、うん、
撮影した日は JR 四国の観光特急初代伊予灘物語号が展示されて、うん、いました。
あれも車窓、あの車の側面に伊予灘なんとか書いてましたね。
ですね、あ、であといろんなポスターが貼ってあって、まあ、これも多分好きな人が見たら、ね、なんか愛媛のあこのポスターとかあるんでしょうね、おそらくね。はい、今週のブラブラネタは以上です、
ね、
次回も京都鉄道博物館の写真と動画を送ります、
はい、
今週の放送を楽しみにしています、
はい、
ということですね。まあ、僕らも行きたいですね。
そうです、そうです。
京都鉄道博物館。
我々の、まあ、私なら私の京都博物館みたいなね、そんな話がして。
樋口さんのやってるように、この非常ボタン押したりとか、ちょっと僕してみたいね。
ああ、そう。
はい。まあ、それも、いつかは実現すると思います。
ね。
はい。高橋克彦さん、
はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
いつも楽しいお世話ありがとうございます。
はいはい。
ピースラン世界五大陸4万キロランニングの旅を走る。今なお休止中ですが、はいはい、アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、
いつもありがとうございます。5月がスタートしました、
うん、
新緑の美しい季節、
うん、
緑がとても目に優しく、野山のフィールドに足を踏み入れればまさに春ランマン。
あ、なるほど。
晴れた日は初夏の陽気さえ感じます。
なるほど。
今も暑いです ね、
ね、先ほどついよっちゃんがポッとこう、あのこのスタジオの顔を出して、
はい、
近くのね、あずめ屋のところにウグイスが綺麗に鳴いてたって言ってましたね。
そんな季節なんですかね。
うん、もう、まあ、もう3月頃から鳴いてますけども、ね、こんな近くまで来てくれて、ね、まもなくこの窓からも手の、
うん、
届くところに鳴いてくれるんじゃないかと思って期待してるんですけどね。
はい、ゴールデンウィーク真っ最中、
うん、
真っ只中、
うん、
行楽にレジャーに楽しんでおられる皆さんも多いと思います。あるいは人と車でごった返す中に身を投じるよりはステイホームで映画を見たり料理を楽しんだりとする方がいいかもしれません。
ああ、そうですね。それもそうですね。
はい。コロナ禍もすでに終わった感がありますが、
うん、
何よりも皆さん安全と健康第一で連休を楽しまれるように。
そうですね、
はい、いや確かに高重さんおっしゃる通り、あの昨日5月4日に僕四国の高知から帰ってきましたけど、
うんうん、
ここが混むかっていうようなね、うん、ところがたくさん混んでて、うん、まあけどこあの山陽道入ってからは比較的混んでなかったかなと、う
ん、帰りはどんなコースやったの？
帰りはね、うん、あの行きとほとんど一緒なんですけど、ただ行きは山陽道で事故があったんで、
うん、
あの淡路島から行ったんですけど、うんうん、帰りはもう淡路島に行かず、
うん、
まあ、あのそのまま瀬戸中央自動車道瀬戸大橋通って、で あっち の、 あのどか和州山の方ぐらい、あの、倉敷か倉敷ぐらいから山陽道入ってっていうような、
もう一気で山陽道
バーッと入ってきたよね。山陽道もねいくつか事故渋滞があったんですけど、
うんうん、
まあ、それも僕らが通る頃にはちょっと解消されてて、やっぱり時間が遅いと、
うん、
だから山陽道通ったのがもう本番11時とか10時ぐらいやったんで、あのぐらいになると、
うん、
まあ、比較的車の数も少ないかなと、うん、やっぱり一番多いのが夜の7時とか、うん、そのあたりですよね。あのあたりを過ぎると、まあ、ちょっと少なくなってきたかなと思いました、
うん、まあ、あの本当に、まあ、ふっと思いついたんですけども、
うん、
まあ、プロのドライバーの方が、まあ、ゴールデンウィークはまあ終わりや思ってほっとしてはると思うんやけどね、いわゆるそのペーパーの人とかもいてはるんで、
うんうんうん、
うん、まあ、もうちょっと我慢してもらって、うん、譲ってあげてほしいなと思
います、ね、そうですね、もうあの何にしろスピード出しすぎんかったら事故らへんので、
う
ん、
そうですね、
あの法定速度とあとは車間距離 ね、
そうですね、
それさえ守っとけば基本事故はないと思っておいてください、うんうん、それを守れなかった時に事故は起こるんでね、
うんう
ん、はい、じゃあ高重さんのお便り戻ります、
いきましょう、
はい、ゴールデンウィークはエコマラソン関西シリーズでエコマラソンアンバサダーの私も慌ただしくしてます、
うん、ね、あのほんまに勝彦さんよう社会に貢献してありますもんね、うん、スポーツの意味でね、
そうですね、
すごい方ですよ、うん、
京都鴨川、
うん、
大阪は枚方、
はい、
富田林淀川、
なるほど、
と4つの大会にトータル約400名のランナーが参加、
うん、
コロナ禍で走る機会を失ったランナーの皆さんがこぞって参加してくれているような気がします、
なるほど、なるほど、うん、
ここからはウルトラマラソンのシーズン、
あー、いやー、とても
ね、すでに100キロや100 マイル、
はい、
100マイルで160キロですからね、
ですかね、うん、
はい、などの大会はいくつか行われているようですが、
はいはい、
1人100キロや、
うん、
1人100マイルソロランなんかを旅の感覚で楽しむのもいいかもしれません。
あ、いやいや、まあ、楽しめる人はどうぞ。
そうですね、
はい、うん、
くれぐれも慢性疲労には気をつけて、
あ、なるほど、
もう慢性疲労しかなさそうですけどね、うん、僕らがやると、
うん、もう大体もう近寄りません、そういうもんには、はいはい、
足腰は丈夫、大丈夫でも、
うん、
内臓の疲労や貧血などで倒れるランナーもいるようです。
それは
内臓疲労、
あると思いますよね、
う
ん、
中高年世代は特に要注意、
はい、
心と体が対話する時間を持つようにしたいです、
なるほど、
うん、なるほど、走るのもいろいろあるんですね、
あるみたいですね、
はい、はい、というわけでアドベンチャーランナーの高重勝彦さんからのお便りでございました、
はい、私の知らん世界をね、
そうですね、
いつも教えていただけるっていうか近寄りがたい方ではありますね、
はい、高重さんキャンプはされるんかな、まあ、ずっとねアメリカ行ったり、
まあ、実用キャンプや
な、ね、オーストラリア行ったりするときはもうキャンプ、うん、ほぼキャンプしかしてなかったと思いますけど、
ね、
こういうそのいわゆる レジャーキャンプっていうか、
うん、
そういうのもされるんですかね、
どうやろうね、
はい、あの一時期、ね、キャンプ道具ちょっとこだわってた時期も多分高重さんもあったと思うんですけど、あの、まあまあ多分一通り経験してはるんで、
それは何でもできる、
なんかそのキャンプの話っていうのも聞きたいですよね、
まあね、
うん、高重さんならではのなんかキャンプ論とかあると思うんで、
まあ、みんな持ってありますからね、
そう、
そういうのはね、
そうですね、うん、はい、またよかったら高重さん教えてください、
ね、そんな特集をしてもいいですね、
うん、
はい、
はい、というわけで皆さんも高重勝彦さん応援してあげてください、はい、よろしくお願いします、
いつもありがとうございます、あのお母さんも大事に、
あ、そうですね、
はい、
あとはですね、はい、大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです。
ありがとうございます、
はい、プレスリリースを送っていただきまして、
はい、
特別企画展、
うん、
戦争と福祉ボランティア、
あ、そんなんあるんですか、
はい、戦争と福祉ボランティア、
はー、
田中半次郎の遺品から、
おー、
はい、という特別企画展されるみたいですね、
は
い
は
い、当館では、
はい、
令和4年6月29日より9月5日まで、
うん、
特集展示、まあ、先ほど紹介しました特集展示を開催いたします、
そうですか、はい、
ということで、プレスリリーとして広報用画像をお送りしますと、
はいはいはい、
いうことでございまして、はい、ちょっと見てみましょうか、
はい、
歴博の葉、あ、あれ、あれ、ちょっと待ってくださいね、
うん、
あ、そうか、こっから見たらいいんか、これね、ちょっと待ってくださいね、
はい、ちょっとやってください、
はい、コピーして、はい、
ちょっとお茶いただきます、
はい、ちょっと今 URL コピーしてリンクアクセスしてます、うん、これか、あ、書いてますね、人はさまざまな動機やきっかけでボランティア活動をしています、
はい、
そうしたきっかけの代表的なものとして阪神淡路大震災、東日本大震災のような災害やオリンピックなどのイベントを挙げることができます、
はい、
本展示では戦争体験がボランティア活動の契機となることを紹介します、
ちょっと結びつきませんけど、はい、
はい、大阪歴博は陸軍歩兵第8連隊入営中に、
はい、
日露戦争に従軍し、
はい、
大正期には現在の民生委員に相当する 方面委員を務めた、
大阪は早かったんですよねこれは、はい、
田中半次郎という人物の遺品を所蔵しています。
そうですか、
はい、方面委員は無給で生活困窮者の救済活動に従事するボランティアでした、
はい、
本展示では田中の遺品に基づいて田中が人生のさまざまな局面で何を思い考え行動したのかについて考えます。その結果、
う
ん、田中の人生にとって軍隊内で積み上げた経歴が大きな意味を持っていたことを確認します。
そうですか、うん、
さらに方面委員としての田中の活動を理解する上で、うん、日露戦争中の戦争体験が重要であることを明らかにしていきます。
あ、そう、うん、
はい、で主な展示資料が約40点、
はい、
ということで、まあ、代表的な展示でしょうね、うん、これ日露戦争日誌、
日誌、
はい、
うん、
田中は日露戦争従軍中の経験を3冊の日誌にまとめています。この期間は最も戦闘が激しかった時期で、まあ、このまとめてる時期、田中は南山、
はい、
療養、宝典の各海戦の模様を万年筆で清書しています。
すごいな。
明治38年5月28日には、うん、2日前の南山海戦で戦死した戦友柴中誠一郎を、
はい、
素手で埋葬したと書いてあります。
ああ、それはすごいね、
うんうん、あとは田中祖母軍事郵便っていうのもあるらしいですね。田中半次郎のおばあちゃん、
うん、
祖母が日露戦争従軍中の田中宛に出したハガキです、
うん、
あ、はい、っていうことですね。明治37、38年、
うんうん、
越期年少上巻、なんだろうこれ、田中の遺品は2つの木箱に収納されています、
はい、
これはそのうちの一つです。日露戦争従軍を機に授与された賞状類を収納するために作成されたものです。
そうですか、
はい、日露戦争従軍という経験が田中の人生の中でいかに重要な意味を持っていたのかが伺えると。
そうでしょうね、従軍っていうのはと大変なことですよこれは、
うん、はい、あとは大阪府方面委員手帳、
ね、方面手帳、はい、
はい、うん、大阪府から方面委員に支給された手帳で、
うん、
大正8年に方面委員に任命された田中が使用していたものです、
う
ん、田中が調査した生活困窮者の生活状況など状態などが記されています。特に働き手が軍隊に入営したことが原因で困窮した世帯の生活状況について詳しく記されています。田中がそうした世帯の救済に強い関心を持っていたことがわかります、
はい、
という、まあ、あと以上以下もあるということですね、まあ、約40点の展示資料があるということで、
すごいもんが出てきましたっていうか、
はい、
ね、日の目を見ましたね。
そうですね、まあ、今やっぱりあの、ね、ウクライナとロシアの戦争でも多分こういう戦争っていう、まあ、もちろんその
そ、ね
ね、今度あるという南海地震ですか、大地震ですかね、まあ、そういうのも関係もしてるんですかね、こういうことがちょっとこう注目されてるかな、
はいね、今だからまあそれで企画しはったんでしょうね。
そういうことですね。
そういう時期やからね、
はい、6月29日からスタート。
6月29日ですか、
はい、はい、ということで特集展示戦争と福祉、
はい、
ボランティア、
はい、
田中半次郎の遺品からということですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
素手でね、あのこう 埋葬したで、素手でどうやってするんでしょうかね、
こ
んな土掘れるんですかね、素手で、
まあ、うん、戦友の方のね、うん、まあ、ご遺体を
なんかトシュっていうらしいですね、素手のこと
は。トシュね、
あの、はい、要は空手でね、
な
んかトシュとかトケンとか言いますけど、生徒の音に手とか
言って、はい、ね、
トシュ、はい、トシュでご遺体埋葬ということですね。
そんな体験、まあ、
なんかちょっと、ね、あの水木しげるさんと被るような、
まあ、
あの人も戦争体験でね、いろいろ書いてはるんですけど、
なるほどなるほど、
うん、田中、
はい、
半次郎さん、
はい、
という方ですね、
はい、
半分の次郎と書いて半次郎、
あんまりない
名前ですよね、太郎とか一郎とか、
ね、
なんかこれも意味ありそうですね、半次郎にした意味
あるんでしょうね、まあ、名付けはったね、
そういうことですね、
そうでしょうね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
年、はい、出てきました、はい、
年出てきました、
出てきました。手に何も持たないこと空手素手、はい、若手っていうのか関手っていうのかな、 あるいはその2番目は自分の力以外何も頼むものがないこと。
ああ、なるほどね。
そういう意味らしいです。
まあだから武器を持たない
ってことですよね。もう本当に何もなしで、何もなしでね、
はい、
やったということですよね。
はい、
はい、
あとですね、うん、フェスティバルプラザさん、
あ、いつもありがとうございます。
中之島からいただいておりまして、はいはい、4月27日水曜日、淡路島洲本市のアンテナショップ中之島洲本館がオープン。
おお、そんなのができるんですか
ということですね。
中之島洲本館、
はい、
はい、
おお、なるほど。あ、セレモニーがあったんですね、4月27日に。
はい、
はい、水戸大阪中之島の大人の街として賑わうフェスティバルプラザに、
はい、
淡路島洲本市の新たな情報発信拠点となる淡路島洲本市アンテナショップ中之島洲本館が4月27日に地下1階をにオープンいたします、ということですね。まあ、いろいろ、書いてますね。洲本市は淡路島の中央部に位置し、瀬戸内海国立公園の指定地域として三熊山っていうのかな、
は
い、や五色浜などがある緑豊かな自然に恵まれた町です。
はい、
レンガ建物をリノベーションした話題の複合施設、うん、
はい、
S ブリック、
うん、
これ洲本の S ですかね。ブリックはまあレンガっていうのかな、
うんうんうん、
をはじめ観光としても人気、
はい、
また近年淡路島は地方創生の話題で注目され、
うん、
関西圏のリゾートアイランドとして移住に興味を持つ方も多くおられます。
はい、
京阪神に近く日常的に往来が可能なので、
うん、
二拠点生活を楽しむなど変化するライフスタイルに対応でき、洲本市には関西圏からの移住相談が多く寄せられています。
ちょうどいい距離なんでしょうね、
みたいですね。
天候もいいし、
うん、
まあ野菜とかそういうものもいっぱいあって美味しそうですもんね。
うんうんうん、中之島洲本館ではアンテナショップとして魅力を発信しながら、大阪市内の新たな移住相談の拠点として大都市圏向けの移住情報の発信も目指します。ま
あ、そんなこともしちゃうんですが、
はい、はい、で、オープン当日は洲本市長さんが来られたりとか、
はいはいはい、
市会、市議会議員の方が来られたりとかっていうことがあったそうですね。はい、まあ、
あ
の、取材に来ませんかという、
なるほど、
ちょっと僕らちょ行けませんでしたけど、
あ、残念でした。
まあ、皆さん、ラジオを聞いてるリスナーさん、もし興味あったらですね、うんうん、中之島洲本館ですね、はい、ちょっと行ってみてもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、
はい、まあ、あの、淡路島と野々さんのね、
そうですね、
うん、子供あったりして、
あの、淡路島は、どこやったかな、あの、パソナですかね、
うん、
人材派遣会社の、
はい、パソ 本社を移転とか言
うと、ね、そう、なんか東京にもともとあったのを、うん、もう淡路島に完全移転して、
うん、
で、なんかそれが契機になって、うん、ものすごい淡路島の土地の価格が上がってるらしいんですよね。
う
ん、はい、まあ、だからそういうことも多分なんかその不動産がいくらするとかね、うん、まあ、そんなことももしかしたらここで教えてくれるかもしれないんで ね、
はい、
まあ、ちょっとあのパスナの移動がね、どう淡路島にプラスになるか、ね、もしくはマイナスになるかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、
も
とも と
関西の企業だったみたいですよね。
あ、そうなんです、うん、はい、要はあの御堂筋線のね、うん、あの地下鉄の広告で要は音声広告流れてたんで、なんか僕は知ってたんですけど、はい、パスナっていうのは、はい、はい、まあ、よかったら皆さんまたあの洲本市もちょっと注目していただいたらいいと思います、
はい、
そんなもんですかね。
わかりました。
はい、
まあ、もしも忘れたりなんかしたことがありましたらまた、
そうですね、
来週にちゃんとやります。
はい、
はい、
というわけで以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介は終了いたしました。
はい、ありがとうございました。
はい、皆さんまたよかったら次週も、はい、次週もよかったら送ってほしいなと思います。
今回も長丁場になりました。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、